皆さんこんにちは。この番組は話題のニュースやネタを題材にティードリンキングトークを楽しむポッドキャスト番組です。お送りしますのは私ウママと
アネストと
グリーンティーです。
ということで第245回を迎えましたね。
はい。
配信日は2016年5月10日ということで、
うん、
はい。まあちょっとゴールデンウィーク終わっちゃったよという感じではあるんですけども、
うん、
まあ仕事なり学業なり頑張っていこうじゃないかとですね。まあそんな感じのお供にぜひぜひ聞いていただきたい、はい、そんなポッドキャストのお時間ですと。
そうですね。
はい。
そうなの？
お元気でしょうか？
まあどのような形で聞いていただければねいいですけど、まあ元気がなくても聞く可能性もあるのでね。
5月10日というと、ね、何曜日でしょう？
か、え？
え？
いや、5月10日配信です、ね。
平日です
よ、ね。火曜日だね。
火曜日。
火曜日。
ああ、じゃあ、ちょうど、ね、元気がなくなってくる頃なんで、一週間の中で。だから連休明けだよね、これね。
う
ん。二日目。
連休明けの月曜はやばそうですね。
まあ、火曜になりますけど。
いや、つまり、うん、昨日皆さん大丈夫でしたかっていう感じになると思うんですけど。
ね、うん、あ、そうね。聞くタイミングとしては。
ちなみに僕の会社だと結構その、月曜日ってやっぱり体調を崩される人多いなと思いますね。
あ、ブルーマンデー的な。
やっぱりこう、はい、体の、何ですか、月曜のスイッチが入りづらいのか、どうしても日曜日無理してしまって、ね、体調が悪くなってしまうのかちょっとわかんないですけど、うん、まあ全然そうならない僕からするとね、ちょっとまあ体調管理もやっぱ大事だよなって。
それはまあ、そう、そうね。
いきなり周りをディスり始めてましたけど、なんか。
いや、これがあれなんですよね。やっぱり、直接言えない系の話じゃないですか。
うん。
なんかやっぱり、
ここだから、ね、
体調崩されてるって時点で、うん、むしろお大事にっていう感じだと思うんで。
うん。体調管理できてないのみたいな。
あ、言ってみる。いきなり？
うん。なんか、今日ちょっと、なんか腹が痛くて、体調管理できてないじゃん、みたいな。
まあ、それもなんか、パワハラみたいにね、思われるとね。
あの、だからフランクに言えばいいんだよ。な、君、みたいな感じだとパワハラになっちゃうけど。
はい、
おはよう。あ、どうしたの？体調悪いの？体調管理できてないね。
それはきついぜ。
パワハラじゃないけど、嫌われますね、
体調。うん、ただの嫌なやつになる、 けどね。それをやるとね。
それで言うと、お二人って、何ですか？会社に体調不良の欠勤って、したことあります？
風邪で休んだこと
ある？ほとんどな。あれ？今二人同時に喋ったような感じだった、うん、あんまり聞こえなかったですけど。
僕は風邪で休んだことがある。
あ、風邪ね。
うん、
ある。
オーネストさんは？
僕はね、ないね、休んだこと。
あ、そう。
今まで。
すごいですね。
あの、有給以外で、病欠って多分一回もないと思う。
まあ、病欠の場合も有給にするんだけどね。結局。
いや、まあそうなんだけど、うん、あの、そういうなんか、病気、ああ、有給病気で使っちゃうのか、みたいな経験もないな。
ああ、そう。でも、う
ん、僕も今思い返すと、全休したことないですね。午前休か午後休。
午前休とかね。
はい。うん、
ああ。
いや、ちょっと体調悪いんで午前休でとか、体調悪いんで午後早退しますとかっていうのが過去に、一回ずつくらいあったと思うんですけど。
まあまあまあ、体調悪くて、ちょっと午前病院行ってから行きますはあるわ。
ああ。
それはあるけど、休みにはしてないからな。
あ、そう。いや、もう使い切っちゃえって。俺はもう全休にするけど。
そっちね。使い切っちゃえパターンね。いや、ないんです。
持て余しちゃうからさ、有給。
でもなんか一緒にやっぱり仕事してる、その、同僚というか、しかも、うん、同じ業種でね、同僚でいる中で、金曜と月曜、有給取っていいみたいな感じで来て、で、あ、全然いいんじゃないですかって言ってたら、その翌週か翌々週あたりにも、この日なんだけど、この日も金と月休んでいいとか言って、そうなんかこう、わ、まあわかるんですけどね、休むっていうのもわかるんですけど、仕事楽しくないのかなってちょっと単純に思っちゃったなっていうのも、ややある中で、僕は完全に、何ですか、仕事を、とか会社側の人間みたいになっちゃってあれなんですけど、はいはい、なんかそういう立場の視点もね、なんか僕の中で芽生えてきちゃってるんで、逆に大丈夫か僕はっていうのあるんですけどね。
まあ、自分をね、
そうですね、
自分を疑い始めるという。
その、ちょうど前回の時に、うん、その、新卒の人が2日間ゴールデンウィークに休み取っていいですかってなった時に、謎の違和感がちょっとあったよって話をお二人にして、
うんうんうん、
まあ、有給としてはいいんじゃないですかっていうような感じにはあったんですけど、やっぱり真相心理的には、本来だったら仕事のことをいち早くこう、いろいろね、キャッチアップしていきたいというか、先輩方に、遅れを取らないようにいろいろ勉強していきたいと。
うん、
みんな休むってんだったら、まあ自分も休むと思うんですけど、一応営業するので、ね、その日も、うん。一旦出とくっていうのでも、だいぶそのね、本人にとってはすごく勉強になるんじゃないかなという視点にね、どうしてもこう、心のどっかで思ってしまうのは、私だけでしょうか。
いや、そういう意味で言うと、この前の話でね、はい、いいんじゃないですかみたいな話しましたけど、うん、僕の後輩だったら、まあ、何かしら、グーパンチしてますよ。
え、マジで？マジで？
グーパンチ具体的じゃない
？いや、僕の後輩だったらね。あ、グーパンチはちょっと言い過ぎだけど。
だって、ホルスのグーパンチってもう骨だからね。痛いよ？
おい。最近肉ついてきたわ。いや、僕の後輩だったら、まあ僕もね、多分、後輩からしたら相当嫌な先輩だと思うんですけど、絶対なんか言いますね。
あ、そう。
心に刺さる何かを言う。
マジで？
うん、言う、全然言う。あ、だ、自分の直属の後輩だったらよ。そんな、全然知らないところの後輩は言わないけど、自分の後輩が、ホネスさん、ちょっと、二日と六日休んでいいっすか？
そんな感じの雰囲気で来られるとね、なんかちょっとなんか いたずら心に言い返したいっていうのはなるんですけど。
まあ、
で言われたら、
うん、
確実に、
そうっすか。いや、僕は言わない。別に休みはいいじゃんっていう立場なんですよね。
まあ、あれじゃないですか、やっぱり、うん、それぞれがプロジェクトでどういう仕事してるとか、いろいろこうある中での流れ、一連の流れを見てみないと何とも言えなくて、本当に例えばその人ちょうど、なんかでっかいプロジェクトを3月くらい待つ、まあ、でもすごく忙しくて、
うん、
リフレッシュしたいんですっていう感じだったら全然それはいいと思うし、
うん、
大体の人が、あ、はい、どうぞ。
いや、その、まあ、言い方もあるんだけどね。何を言うかっていうところもあるんだけど、うん、1年目の人だったら多分、とうとうとね、説明をするのかもしれないけど、本当に2年目、3年目になってる後輩がそれをやろうとするんだったら、休むなっていうことを言うわけじゃなくて、
うん、
あ、別に休んでもいいけど、その後に、もし今やってる案件でなんかトラブル起きても、俺、絶対助けないからねっていう。
うん、まあ、つまり、ちゃんとその休んだ分を取り返すことができるよねってことですよね。
うん。いや、休むっていう計画を君自身の中で立てて、それがちゃんと遂行できて、なおかつ、その後に何もトラブル、自分が担当してる仕事に対して責任を持って休むっていうんだったら別に僕は反対しないけど、その後に、なんか、その休んだせいで、トラブルになりました。うん、お客さんからクレームがその、例えば5月6日に来ましたとか、なった時に、いや、すいません、みたいなこと言われても、やんないよっていう。
うん、なるほどね。まあ、まあ、なんか、あれだね、
一人で、
うん。
うん、
企業文化
仕事してるんじゃないよってことです。
う
ん、
そうだね。
そうそうそう。はい。
それを分かんないで、やってないよねっていうことの意思確認だね。ある意味。
うん、あ、もうなんかそこら辺は、もう分かってる前提で、逆にそれを後から分かってないって言われた時には、それはさすがに言うけど、
うんうん、
その時点では言わない。
あ、なるほど。逆にそっちの方がいじらしいね。
だってそれは分かって、それはそうだろっていう。
そうそうそう。いや、そう、そうなのよ。だから、僕はあえてその場でちゃんと言って、
うん、
いや、それを前提に休むんだったら別に僕は、いいよ、もう文句言わないけど、もしそれで何かあっても僕は一切助けませんよって言って結局助けるんだけど、
まあね、だからそれは全体としてチームとして動いててもね、助けるしかないから、
そうそう、助けざるを得ないんだけどさ、まあでもそういうことをちゃんと考えてますかあなたはっていう意味を込めて嫌味を言います。
まああとは自分が休むときにそういうことを考えてますっていう視点を伝えてあげることかな。
そうそうそう、そう、うん、そういうことですよ。自分の防衛でもあるよね、
うん。
これきっと海外だともっと休むというかね、自分の時間をつけた時に誰も お前休むってどういうことだってことには絶対ならない。
ならないと
思う。完全個人主義ですから、うんうん、その代わり彼らはストイックなんですよね。その、自分がこの日休んだら、その翌週めちゃくちゃ頑張って追いつくのか、あるいはその前の週にめちゃくちゃ頑張っておくとかってやるんですけど、うん、またね、日本人の話みたいなも、なんかまあ、よく最近、日本人だとこうですよね、みたいなことを僕言う癖がついちゃってる気がするんですけど、明らかに、ただただ毎日来てるだけっていう感じの意識になってる人が多いと思うんです、社会人って。だから、有給についてもそういう捉え方なんですよ。
うん、
もうやっぱり、自分がこれくらいの頑張りをして、こういうふうにして会社を支えて自分自身も自己実現してっていうことをシナリオをちゃんと想定してる人は、計画的だから、有給取りたいってなった時にも、あ、いいんじゃないですかっていうふうに、こう、聞いた人がなるくらいに、その人が、人としてすごい成長してるというか、
うん、
計画的が、計画性が高いなというか、なんかこいつだったら、有給好きなタイミングで取ってもめちゃくちゃできそうだなっていう安心感につながると思うんですけど、なんかやっぱ平均的な人がすごくやっぱり多い、職場にも多いですし、あと社会全体もそういう人が多いと思うんで、それが一つね、有給を取りづらいというか、なんとなくみんな一緒だよねみたいなっていうところの取りづらさに直結してるかなーなんて思ってね。
うん。まあ、自分で管理するっていう、やっぱり意識を持ってはいいんだよね。
そうですね。言いたいことはそういうところですね。うんうん、はい。まあちょっとまた、それコーナーできるくらい長くなっちゃうんで、まあ ね。これはオープニングトークの話題としては重いから。ね、
有給の話多いよね。
あれでしょ？あの、5月2日と6日に有給両方取れる人が、ただただ羨ましいだけだよ、みんな。
ていうか、毎年ね、
俺は来なきゃいけないのにってなってると、そうなんですよ。
俺は仕事あんのに、いいな、あいつっていう気持ちでしかないよ。
来年も同じ話するぞ、これ。多分。
でも来年はないんじゃない？
だって1日ずれ込むだけだからさ。多分、あれでしょ？
結構な連休になるから。
そう、4、5、6とかなんじゃないの、来年は。そうそう、2、3休んで、休みにみたいなことにな
る。たださ、思うのが、こんなに休んでどうすんのっていうのはありません？何をすんのっていうのは。
あるある、
ま
あ、それはある、うん。休んでやることがあるっていうこと自体が羨ましいよね、も
う
ね。
まあ、海外旅行に行くとかそういう人なのかね。あとは、やっぱり
まあ、それが全然有効活用してていいんですけど、うん、なんか別に特に予定はないですけど休みたいですっていう時に。
家にいますよ、ずっとみたいな。
まあ、
なんか、あれ、うん。何かを しなくてもいいんだっていうか、まあ僕も本当に家でゲームしとかするの大好きな人間なんで、十分気持ちはわかるはわかるんですけど、ただ、うん、休む、そこまで連休にしなくても、結構今回ノーマルでも3連休とかが続くわけで、
そうだね。
ね、そんなにこう、何ですか、十分な、休息にはなってる気がするんで、二日と六日出る人にとっても、うわ、ゴールデンウィーク、結構休めたなっていう、そんな感じの連休だったと思うんですけどね。
いや、これさ、
休めた感もあるよね。
これ、うん、あの、有給に関する議論はいろんな人招いてやろうぜ。
あと、それをさ、やっぱりこう、例えば飲食店だったりとか、あとは服とかね、うん、売ってる方とかからすると、まあ、これって書き入れ時だから、この日多分出るじゃないですか。うんね。
立場によって違うよね、うん、全然そこ。
そうなんですよ、うん。そこが全然違ってて。我々がごく普通のサラリーマンとして見た時の気持ちとして話してるわけで、うん、世の中全員サラリーマン、あ、なんですか、普通の、こう、オフィスに勤めるっていうわけじゃないですからね。うん、いろんな業種ありますから。そうね、うん、そういうのをもう見た上で、いろんな業種の人を集めて、有給ってなんだろうみたいな話を。してみたいですね。
そうね。
も
う
これ、もう、いっぱい人集め、いろんな立場の人をやっぱ集めてやれば、それなりに面白い回になる気がするけどね。
面白いです。ね、いや、そんな考え方あるんだ、みたいなのがあるし、うん、あ、こういう業種ってこういうことがある。
うん。
大変なんだね、とか。むしろ、あ、羨ましいなって話絶対出たりとか、
うん。
ちなみにですね、来年は1日2日を休むと、
うん。
9連休。
やっぱそうでしょ？だから1日ずれるだけだから、うん、2日休めばまたそうなるって話だよね。はい、
7日休み、うん、7日間休めるってことですよね。
うん。いや、9連休になるでしょ、うん、だから。また。
あ、そういうわけじゃないか。土日。
月か休みにすると、29日から、5月の7日まで休み。
うん。
はいはいはい。そういうことですね。うん、まあ、ねえ。そんなに休まなくてもっていうのがやっぱり、ありますけどね。どうなんでしょうかね。
羨ましいんだね、結局ね。みんなね。
はい。はい、ということでね、今日もコーナーの方に入っていきたいと思いますけれども、今日のかけらじタイムズは、 なんと、ホネスさんですね。
なんと。なんと、私
なんですね。はい。
まあ今日、私がお話しさせていただくのは、まあね、熊本の震災がありましたけれども、そこの裏側でですね、いろんな、支援の方法というのがね、まあ取り上げられておりますけれども、今日はネットを活用した支援についてちょっとお話を二つ取り上げてみたいと思いますが、うん、その二つというのがですね、まあ、すごくいい活用がされているものと、あれ、意外とこれ、それを目的にしているのに活用されてないなっていうところの二つがありましたので、その命運を分けたものは一体何だったのかというお話をですね、ちょっとしてみようかなというふうに思います。
なるほど、わかりました。
はい。
続いて、井戸端カオスはグリーンティーさんですね、今日は。
はい。今日は、みんなが正しい行動を取れば、世の中って良くなるんでしょうかというお話をですね、していきたいと。まあ、その問いかけに対する。
道徳みたいな。
はい、お話をしていきたいと思うんですが。うん、
小学校の授業かな、
ね、ありますよね。なんか。
ありますね。
そういうけじめをつけようみたいな感じの話ね。
赤、うん、信号はみんなで渡ると怖くないんでしょうかみたいなね。うん、ありますけど、ね。
でもそれは間違ってることです
ね。まあ、そうね。
はい、
逆
に、ね。逆答えはね。
まあ、世の中ね、普通に考えるとみんなが正しい行動、個人個人が正しい行動を取れば、全体としていい世の中になる。って考えるのは当たり前の話じゃないですか。
うん。
はい。
でも、必ずそうはなってないよっていうのをいくつか歴史が証明しているんですね。
うんうん。
で、そんな事例を今日はいくつか見ていきながら、まあその中から気づきとか、僕らの学びをちょっと得られればいいなと。まあそういう回にしていきたい。思います。
人間って罪さみたいな感じになるんでしょうか。
まあそこまでじゃないですけどね。
はい。はい、楽しみですね、はい。はい、じゃあ早速参りましょうか。
はい。ということで、まあ今日はですね、熊本地震に関連するお話をちょっとしようかなと思っておりますけれども、うん、1ヶ月ぐらい前ですか。もうあとちょっとで1ヶ月ぐらい経ちますけれども、熊本でね、震度7の震災というのが、起きまして、まあ、非常に、まだまだ、ね、復興がされてないところっていうのは非常に多くあるんでございますけれども、今日はその、はい、まあ、熊本地震という、まあ、直接のものについて、取り上げるっていうわけではなくてですね、今、熊本地震、まあ、震災にあった方々に対して、いろいろとですね、支援をするっていう動きが、まあ、活発化してきていると。で、もちろん現地に行ってボランティアをやる方も、いらっしゃれば、まあ、テレビなどね、呼びかけられている募金に参加をして、支援をするっていうようなやり方っていうのもあるんですけれども、まあ、それに加えて、ネット上でですね、支援をするというような形がですね、この熊本の震災で、起こってきていると。で、それは、僕の記憶からいくと、2011年に起きた東日本大震災の時にはあまりなかった取り組みなのかなというようなところがありましたので、今日はちょっとそれについてね、ニュースとして取り上げさせていただこうかなと思いますけれども、うん、はい、今日取り上げるのがですね、実はアマゾンとメルカリという二つのサービスなんですが、
はいはい、
まずこの二つについて、まあ、アマゾンはね、お二人ともご存知かと思いますけど、メルカリってお二人ご存知ですか？
あ、知ってますよ。
おお。
オークションサイトですよね。
まあ、あ、そうです、そうです、うん。
使ったことないですね。聞いたことがあるくらいです、僕は。
うん、うん、うん、うん。僕もね、使ったことはないんですけど。まあ、今、その C2C コマースのサービスと言われてるね。まあ、個人間商取引と言われる、
うん、
もののサービスでメルカリというのがね、スマホアプリで出てますけれども、まあ、基本的にメルカリっていうのは、その、何かこの、業者とかね、を介さずに、個人同士で何かものをやり取りするっていうようなところを、基本ベースとして作られたサービスでございまして、実はこのサービスの根源はですね、私が中学ぐらいの時代に、私のウェブサイトで立ち上げたことがあったんですよね。
はい、あの、あれか、あの、うまいものバトル的な、なんかそういう。
そうそう、よく覚えてる。
やつですね。
やべ、全然記憶にないですけど、そんな、
あの中の一つにあったやつね。
そうそうそうそう、うん。あの、欲しいもの、あげたいものをネットで交換できれば便利じゃないと思って、うちのサイトの一つのサービスでですね、あの、あげたいもの、欲しいもの、やり取り交換所みたいなのを、掲示板を作ったんですよ。
うんうん、
一切活用されなかったです
まあ、ちょっと先行き過ぎたでしょ、あれは。
いや、でも、そう考えると、考え方は間違ってなかったんだなと思う、
ね。まあ、需要はあるよね。
そうそう。あと、それと、まあ、話ちょっと逸れちゃいますけど、それと同時期にやってたのが、あの、メルーとも探したい
出会い系の出会い系、はいはい、
出会い系の走りみたいなサービスもやってたんですよ。
同時にホネさん何をやってんだっていう感じしますけどね。本当中学とか
その
ね。
でもその時出会い系とか全くなかったのよ。
はい、まだ平穏な時代だからね。
そうそうそう。ヤフーが出てきて 2,3 年の頃だからね。
うん。
確か。でメルとも探したいみたいなのがあって、あとなんだっけな。おばあちゃんの知恵ポッケみたいな。みんながやってて、すごく役立つことをここに書いてみんなで共有しようみたいなね。
知恵袋的なやつですかね。
そうそうそうそう、うん。そういうのもやってた。
まあでもベンチャーを立ち上げる人たちはみんな頭の中ではそういうことが、要は毎日のようにね、浮かべて、
そうそうそう。
やってきたわけですが、ホネスさんもそのうちの一人っていう。
いや、まあ、残念ながら行動力がなかったっていう
その時にさ、ベンチャー企業を立ち上げて、やっとれば、うん、なんか面白かったかもしれない、ね。
なったかもしれないですね。
なってたかもしれない。
うん、
もう、ホネストっていうサービス名でなんか、
そうな
の。世間一般に知られてるかもしれないですね。ホネスト使ってないのみたいな。
そうそう、うん。一番人気があったコーナーが、携帯待ち受け画面制作所だったんですね。
ああ、実際ホネストさん作ってましたからね。
はい。日本各地からですね、依頼が本当に届きまして、で、制作して、その方に、送ってあげるみたいなサービスもやってましたし、あともう一つ、お悩み相談室もやってましたね。懐かしいですけど。
あー。コーナー多いですね。全部抱えてやれるリソース。
ちょっと、風呂敷広げすぎたね。
広げましたね。
いろんなことやって、でもお悩み相談室もね、一般のお悩み相談室と恋愛お悩み相談室やってて、恋愛のお悩み相談室では全然見たこともない女の人の背中を押してカップルを作ったりとかしてたんですよ。中学の時に。
中学生に背中を押されるってどういうことなんだろうね。
でも中学生ぐらいよ。
あ、そういうことか。
押された人も。過去に、あ、それ、私だっていう人がね、もし聞いてるんだとしたら、ちょっとお便り送っていただきたいんですけど、ただその時サービスやってた時の僕のハンドルネームが今のものとは違うので、
そうだね。
ね、ピンとこない方もいらっしゃるかと思いますが。まあ、そんな話はどうだっていいんですよ。すいません、僕から言ったんですけど。そういうですね、個人同士で物をやり取りするメルカリというサービスがありまして、今日はそのメルカリというサービスと、アマゾンについて取り上げるんですが、この二つがどのように震災の支援として使われてるかっていうのは二人はご存知ですか？
メルカリはね。
まあやっぱ物資ですよね。
うん。被るね。
被ります、
ね。被るね。そう。うままさん、なんでしょう？
いや、だから、普通に物資を供給するっていう。
はいはいはい。
目的としては一緒じゃないですかね。
はいはいはい。なるほど。グリンティさんは？
アマゾンの方は、なんか欲しいものリスト。を使うっていうのは聞いたことがあるね。
は
いはい、で、メルカリは何や、どういう風にしてるか知らないです。
なるほど。
うん。
わかります。まあ今ね、グリーンディさんから欲しいものリストのお話がありましたので、まずちょっとアマゾンの方から、お話ししたいと思うんですけれども、これ、アマゾンはですね、東日本大震災では、実はその時やってたらしいんですね。
うん。
まあ、ちょっと、私は知らなかったんですけれども、被災地で必要なものをネット上にアップして、それを見た支援者が代金を支払うと、商品が届く。というのを Amazon がやっています。
うん、
で、 2011年の東日本大震災で非常に活躍をしたというところらしいんですよ。
それがあれですか、欲しいものリスト。
あ、そうです。欲しいものリスト。いいです
ね。
で、まあ、どのようにやるかというと、例えば避難所の運営者が欲しいもの、欲しい商品とその数っていうのを、まあ、Amazon の欲しいものリストでね、掲載をしますと。で、掲載をすると、支援者がその商品を Amazon を通じて購入してあげると。お金を払ってあげると、うん、その避難所の方に、その欲しいものリストの商品が届くよっていうような仕組み。
うん、
で、まあ、必要な物資っていうのは必要な量だけ調達できるっていう利点がありまして、東日本大震災では、まあ、仙台市が活用してですね、約7000箇所以上の避難所とか個人宅に、10万個以上の物資が届けられたと。
うん、
いうところだそうです。で、伝言欄とかもあってですね、避難所と支援者のコミュニケーション作りに役立ったとかですね。まあ、そういうような活用が、このアマゾンの欲しいものリストについては活用されてましたと、
うん。
なんですけれども、今回のこの熊本の地震に関しては、ほとんど活用がされていない、という現状がある、そうなんですね。うんうん、
はい。
でまあ、それの主な原因として、まず考えられるのが、その認知度の不足というのが、一番大きな要因であろうというふうに言われております。で、東日本大震災の時にこのサービスがあるって、もしかしたらその当時、ちらっと耳には入ってたのかもしれないですけど、まあ、5年経って、完全に私の頭の中からは、この情報はなくなっていたんですね。まあ、と考えるとですね、熊本の方々もおそらく同じ感じなのではないかなと。アマゾンがそういうサービスをやっているということを今現時点でほとんど知らないので、
うん、
それを活用するに至っていないと。
東北の時はどうして使ってもそれ使えるってことが、
おそらくその現地で広めたんだと思いますけどね。
あるいは仙台市が
見つけて
活用しようぜってなったと。
だから市の役員としてまあ活用するっていうようなことがあったので、仙台市としてはまあそれが多く活用されたというようなところになるかもしれないですけども、今回のその熊本の件に関して言うと、まあその市区町村単位で活用があまり見られないというところなんですね。で、まあ非常にですね、今回のところで、アマゾンとしては、低調な利用にとどまっているというところだそうです。で、実際に活用が全くされてないわけじゃないんですけれども、今リストとして挙げられているのは老眼鏡であったりとか、トイレットペーパー、簡易トイレとか、おむつとか、まあそういったものが公開、されているんですけれども、避難所の運営者自体がそのリストの存在そのものを知らなかったりとか、
うん、
ね、あとその老眼鏡とかトイレットペーパーっていうそのリストに書かれてる商品は実は現地では十分に確保できてたりとか、そういうちょっと現場とのギャップっていうのが、今回のこの欲しいものリストにはちょっと多くあったがゆえにあまりこう活用されてなかったかなという、まあそんなところを、
どの避難所に行けばいいかわかんないみたいな感じで自衛隊がたくさんいろいろ持ってきたけど、うん、なんかそこで一旦止まっちゃうとかありましたよね。
うんうん、
物資の供給が滞っちゃうというか。
そうですね。
東日本の時も、まあ多分そういうのも若干あったにせよ、
うん、
どうなんでしょうね。まあ、また収録日ベースの話だから、いろいろその後ね、いろいろの、こうやった方が良かったんじゃないかとか、
うん、
それこそ熊本県や市のね、動き方についての何かしらのこう、まあ、フィードバックじゃないけど、振り返りみたいなところも、
うん、
徐々に行われっていってるとは思うんで、
うん、
ちょっとそれをが気になるっちゃ気になりますね。
そうですね。まあ、なので、まあ、必ず活用しなければいけないというものでもないですし、もしかすると、現地でね、意見交換がもう結構頻繁にされていて、で、もうすでに、まあ、発生からね、1ヶ月ぐらい経たない間に、もうボランティアの方も多く、入って瓦礫撤去なんかを手伝っている、その際に行っている人がね、まあ、一緒になんかこう、支援品とかを持って行っているので、あまりそれが 必要とされていないのかもしれないですけれども、
うん、
まあそういうようなことで今回のその Amazon に関しては、あまり活用されてないというようなところになったわけなんです。ただ一方ですね、先ほど説明しましたメルカリというサイトなんですけれども、これは逆に想定外の出品急増というような形になっているそうなんですね。うんうん、で、まあ、どのように使われているかというのをちょっとニュース記事からお話し、しますけれども、これはですね、熊本支援とかっていう言葉で商品を検索するとですね、たくさんのアイテムが出品されております。で、その多くが売上の一部を義援金として寄付しますよ、というものなんだそうです。
うん。
で、これはですね、商品を買うと、その商品の購入金額を発送の荷物に同封してお送りしますというやり方を取ってるらしいんですね。
うん。
なので、熊本の人と、それ以外の地域の人がこのメルカリでつながって、例えば、私、東京の人間が支援物資を送りたいって思った時に、メルカリでその支援物資を、例えば100円とか200円とかで出品するという形を一旦取ります。で、それに対して熊本在住の人が、あ、この商品が欲しいよっていうことで、その熊本支援の商品を購入すると、東京の人がその商品を送る、その箱の中に、その購入金額で記載した金額を入れることによって、実質無料でその商品を届けると。
熊本にいる方々にとっては無料っていうことですね。
そうです、そうです。
うん、
はい。
で、こちらからすると、まあ、金額のマイナスはないですよね。商品だけ送って、300円って書いてるけど、まあ、要は自分のお金も一緒に同封してあげてるわけなんで、まあ、それが義援金につながるというようなやり方で、うん、メルカリを活用しているというところなんですね。で、そんなんだったら別に価格設定しないで0円で出品すりゃいいじゃんっていうふうに思う方もいらっしゃると思うんですけれども、これメルカリの規定でですね、最低価格300円っていうのが設定されてるんですね。
うん、
なので、確実に出すときは300円以上にしなければならないというサービスなので、このような措置で、熊本の支援をしているというところなんだそうです。うん、で、まあ、それだけではなくてですね、まあ、売上の一部現金として寄付しますという話も先ほどしましたけれども、結局、その別の地域の方が出して、購入された方が、例えば、北海道の方が購入されましたってことになれば、そこで得たお金っていうのをすべて熊本の寄付に充てますよっていうようなやり方も取られていると。
うん。
いうようなことで、その、ただ物資の支援だけではなくて、メルカリ全体を使った募金活動のような、活用のされ方も、一部では行われていると。
うん。
うん、で、これが想定外に、非常に多く使われているっていうようなところで、まあ、Amazon とはちょっと対極のウェブサービスとして、まあ、取り上げられているというようなところなんですね。まあ、こういう活用の仕方って実際にまあ、メルカリの人たちは、それを想定して多分作っていなくて、それを押し出してもなかったんでしょうけれども、まあ、実際に利用者の方々がうまく起点を聞かせて、そういうような使い方をしたっていうような、まあ、いい事例なのかなというふうには思うんですけどね。これについてどうですか？
なんでメルカリで流行り出してるのかがいまいちわかんないですね。
うん、まあ、
他にもいろんな仕組みはあるはずなんです
けど。いろんなね、うん、そうそう、サービスあるんだけど、実際にメルカリ自体はですね、今、アプリのダウンロード数は3200万ダウンロードなんですって。
うん、
なので、結構若い人たちが多く、まあ、使ってるサービスでもあるので、今回はその物のやり取りができるメルカリに集中したのかなっていうところがあるんですけどね、うん。だからネットオークションよりもメルカリの方がハードルが低いよねっていうのがあって、メルカリのサービス自体は、まあ結構ね、広まってたっていうところも、これが使われるきっかけの一つにはなってるのかなというふうに思いますけど。
そうね。まあでも、あとなんだっけな、うん、いろいろなんか、グレーなところもありそうで。
うん。
ね。なんか、業者指定しないとお金って送っちゃいけないみたいななかったでしたっけ？業者っていうか。
はいはい。
なんか、
本当はね。
郵便じゃないけど、うん、なんか普通の宅配便でお金って本当は送っちゃいけないんだよね、確か。
送っちゃいけないです。
なんかそういう部分とか、あとはその支援金のね、一部を支援にしますっていうやつとかって、うん、本当にどこまでっていうのがもう少し明確になっ、明らかになってた方が、ね、こういう使われ方をしました。ね、ここにいくら届けましたっていう、本当はそういう報告まで含めて、本当は支援する側としてはね、本当にちゃんと使われてるのっていうのを知りたいっていうのありますよね。
そうですね。
なんか、全員によ、全員に満ちたサービスってことってすごくいいんですけど、
うんうん、
やっぱ片や、やっぱり、そういうふうに思ってなくて使う人も絶対出てくると思うんで、
うん
うん、その辺をうまくコントロールできるかどうかっていうところは、まあありますよね。
なんか別にさ、メルカリじゃなくてもいいのにな、なんかクラウドファンディングとかでもいいのになとは思うんですけどね。
そっちの方がもう少し。やり方はいくらでも。うん、
ただ、やっぱりクラウドファンディングよりメルカリの方が、その、浸透してるんでしょうね、今はね。だから、まあ、クラウドファンディングを知ってる人間は多分クラウドファンディングやろうって多分なるんでしょうけど、うん、まあ、そのスマートフォンですぐできるっていうようなところから、今回はメルカリに集中したのかな。まあメルカリの人たちがね、積極的にそれをアピールしたわけではないんでしょうけど、うん、まあ誰かが、メルカリで熊本支援でこんなことをやり始めましたっていうのに、本当に便乗した形、
うん、
皆さんがっていうような、ところなのかなっていう印象は受けましたけどね。
なるほど。
うん、東日本の時に比べると、そういう人口が増えたんだと思いますね。うんうん、全員、県や市でやるっていうよりかは、個人でそういうサービスがあるんだっていうことに気づいて、ね、スマートフォンの普及とかも、2011年に比べるともうはるかに劇的に違うと思うんで、多分そういうところの差が、新しい、そういうアプリを通した物流支援ですか、新しい別のね、ところに繋がってきてるってことなのかなというふうに思いますけどね。
うん、まあ別に否定も肯定もっていうか、あそういう動きがあるんだっていうね、いろんな支援の
実際うまくいってるかどうかっていうのが今すごく気になってて、
そうね、
そうですね。
なんかまだ4月我々収録日ベースでまだ4月の段階ですけれども、
うんうん、
まあ届いてほしいところに届いてないですとか。避難所、あとエコノミークラス症候群にかかってるとね、うん、車中泊で大変なことになってますとかっていうニュースが来る中で、支援物資がちゃんと届いてますかっていうのが、正しい情報がね、
うん、
まあそれをこう、テレビで見てマスコミのあり方がどうだとかいう話に結びついちゃってて、一時情報が欲しいっていう感じですね。
そうだね。さっきのね。まあ、ねさっきのというか前回の。
いつか話した話でございますけど。
そうです。それこそだから、報道というよりかは、現地の人がどう今困ってるかっていうのが直接知りたいっていうのが、
うん、そうね。
やっぱあるんです、うんね。で、欲しいものも、勝手にね、こういうのがあった方がいいんじゃないと思って、要は、送ったものが向こうにとっては別に欲しくないものっていうことがまあまああると思うんで、東日本の時もありましたし、実際今回もそういうニュースを見ますので、まあ、そこはね、やっぱり、せっかく善意でやってることだから、うまくいってほしいっていうのもやっぱあるので、うん、そのニーズをちゃんと、しっかり、こちら側がわかるというか、そういう仕組みを作った方がいいかなっていう。
うん、
特に日本の災害がね、起きやすい国だから、国としてそういう一つの、連絡網じゃないけども、それアプリならアプリでいいので、そういうのを用意するといいかなと思いますね。
うん。まあそんなわけですね。まあ今回はその公式で発表されているような使い方ではないやり方でね、まあいろんなその利用者が実際に自分たちで考えて、まあそれを行動を起こすっていうようなところで、今回のまあこの動きがあったのかなというところでございますけれども、ぜひね、まあそのサービスを提供している側についても。こういう利用は想定していない。まあ、それを止めてしまうとね、また悪者扱いされるっていうところもあるんでしょうけれども、まあ、ダメなものはダメ。こういう使い方がやられるといいのであれば、それを積極的にまあ押していただくとか、まあ、そういうようなところの対処はね、 責任を持ってやっていただきたいところなのかなというふうに思います。まあ、アマゾンにしてもね、メルカリにしても、まあ、うまく活用されて、支援がされれば、まあ、それに越したことはないのかなというふうに思いますけれどもね。ぜひ、まあ、いろんな形で、まあ、復興支援というようなところもできていければいいのかなというところで、今回のかけるサイムスとさせていただきます。
はい、ありがとうございました。
駆け上がりラジオでは話題のニュースや噂のネタ、はたまた空想科学までティードリンキングトークをお届けしています。
気になる最新ニュースをお伝えするかけラジタイムズと雑学全般を中心にお届けする井戸端カオスの2部構成です。
配信は毎月10日、20日、30日です。ぜひお聞きくださいね。
みんなが正しい行動を取れば必ず世の中は良くなるのかというタイトルで今日は問いかけをしていきたいと思いますが、はい、まあオープニングで話した通りのまあ話です。で、まあこのコーナーは昔ね、6年前かけらじ第32回、2010年6月10日配信のかけらじメンバーの属性は何かという回がありまして、
覚えてね。
まあ、そこの中で、かけらじタイムズ、ホネストさん。はい、みんなは参加してる企業が行うキャンペーン特集というのが。
やった。ホネ
ストですね。で、その時の井戸端カオス、私は、パラドックスで遊ぼうという。
やってた、伝説の回だ。
はい。その回の、まあ、いわゆる兄弟回というふうにこう捉えていただけるといいのではないかなと。
どっちに寄せてるん
だ兄弟回なの
まあ、いわゆる、そういう話。まあ、いわゆるちょっとサイエンス寄りではないですが、まあ、ちょっとそういう話をしていきたい。で、その時、パラドックスで遊ぼうっていうので紹介した事例をね、ちょっと思い出していただくために一つ紹介すると、まあ、ハゲ頭のパラドックスというのをね、紹介をさせていただきました。覚えてますかね？覚えてないですかね？
ハゲ頭。パラドックス。
まあ、単純に言うとですね、髪の毛ゼロ本の人はハゲですよね、と。
うんうんうん、
で、それに対して、
あった。
一本足しても、まあ、まあ、ハゲですよね、っていう。
で、どこからが、みたいな、ね。
そう、ハゲに一本足してもハゲだから、うん、じゃハゲ、もう一本足してもハゲだよね、っていう。いわゆる、ずっと何本足してっても結局ハゲなんじゃないの、っていう。そういう、まあ、結論に導いてしまうというね。まあ、やる。
パラドックス、ね。
パラドックスになりますと。はい、いうものだったんですけど。まあ、これの詳しい話はですね、その回を聞いていただければいいんですが、まあ、今回もそのパラドックスに近いような、まあ、事例なんですね。まあ、タイトルにもある通り、はい、みんなが正しい行動をとって、その正しい行動をみんなやっていけばですね、世の中って良くなるんじゃないのと。まあ、当たり前のように思うんですけども、まあ、必ずしもそうではないよということが、まあ、いくつか事例があるんですと。で、まあ、その事例をいくつか皆さんと、まあ、共有しながらですね、まあ、ちょっと考えていきたいと思うんですが、まず、まあ、小学生の時に、小学生でも知っている事例を一つ挙げたいと思います。皆さん、農家になったつもりで、ちょっと考えてみてください。
うん。
農家ね、各農家は、まあ、一つ一つの農家って、収穫を上げることを、まあ、目指していきますよね。
はい。
収穫量が多ければ、まあ、収穫量に応じて収入が増えますから。まあ、いわゆる豊作っていうのを目指す。だけども、農家、一つ一つの農家が全部豊作だった場合は、いわゆる供給過剰という状態に陥り、単価が安くなってしまいますと、
うん。はい。
まあそうすると、収入は増えないことがある。場合によっては減ってしまうことがあると。
うん、
まあということで、結局みんな合理的な、一人一人は合理的に考えて収穫量を増やそう増やそうって考えるんだけど、それを全員がやってしまうと、実は当初の目論みを誤ってしまうよと。まあこれ。
余分に作りすぎちゃってもね、無駄ですしね。はい、
まあ、これ、いわゆる、豊作貧乏って言われる、まあ、小学校の時に多分やったんじゃないかなと、思うんですけど、うん、 まあ、こういうことが、まあ、一般的には起こり得ますよね。
はい、はい。
なんか、あれですね、はい、池上彰さんみたいになってますけど。
まあ、それ目指してんのかと思
いますけど。いやいやいや、だから。まあ、こういう事例、これは、まあ、ある意味、一人一人にとっては、正しいとか合理的に見える行動。だけど、うん、世の中全体として見ると、そうではなくなってしまう。こんな事例って、皆さんの周りにあります？思いつくものあります？
需要と供給のバランス。
あ、まあ、需要と供給は今回の話。それだけではないですよ。
うん、もちろん、うん。
今回は豊作貧乏っていうのは需要と供給っていうのがキーワードになりますが。
うん。それと似たような事象ってことだよね。
似たような。
やればやるほど。
うん。まあ、そういう考え方で大丈夫です。一人一人は正しい行動を取ったつもりなんだけど、世の中として良くなる場合と、そうでない場合があるよ。意外と難しいですよね。思いつくものありますか？
究極言ってしまうと、まあちょっと違うかもしれない、うん。違う可能性は非常に高いですけど、
うん、
こう、幸せってなんだろうみたいなところになった時に、うん、
幸福論ね。
出ましたね、幸福論。
要はその不幸が一個でもない場合は結局幸せに気づかなくなってしまうっていうのがありますね。
あ、
時には辛いとか、時にはこうすごい苦労するっていうことがないと、その先に、あの、なんか手にしたものとか、あの、
うん、
幸せになったよっていうことの証明ができないというか、でそもそも自覚として、
うん、
あ、よかったって気持ちにならないんじゃないかっていうのがあるのかなっていうね。
確かに、それは。
やっぱ人生山あり谷ありだろうな。
そう
ですね。なんかそんな感じの。
うん。
ふうに思いますけどね。
まあ幸せって、なんかとの比較なんだろうね、結局ね。
そうなんです
よ。その時よりはいい。
何をもってしてっていうのは、はい。
確かに。
まあまあちょっとでも、それはそれで話が逸れちゃうんで、うん。
そうですね。まあでも今の概念的にはそういう感じ。う
ん、に近い
部分もある。に近い部分がありますよね。うん、じゃあ、はい、いくつかやっぱり、この言った事例をね、集めて、僕らちょっと感じるところをですね、最後にまとめていきたいと思うんですが、で例えばですね、選挙、
うん、
選挙においてですね、まあ若者世代の人はまあ自分事として聞いてほしいなって思うまあ事例です。まあ若い世代が例えばね、今自分一人がね時間を削って投票に行こうとも選挙結果が変わる確率は限りなくゼロに近いと。まあそれは確かに事実だとします。自分一人が言ったとしても、その一票で何が変わるのか。って考えると、自分を今忙しい時間を削ってまで投票に行かなくても、まあ結果変わらないよね。と言って投票に行かない。これはある意味合理的な選択ではあるね。
正しいだけで考えたと、
うん。そうそうそう、うん。正しい正しくないっていうのはちょっとあれですけど、合理的か合理的でないかっていうと、合理的な選択になります。うん、まあ、ただ、その世代の多くの人が同じような考えで、まあ、実行をしていくと、まあ、その結果、当選した政治家が、まあ、いわゆる投票率の低い世代の意見っていうのに対して、あんまやる気とか意欲っていうのが、まあ、薄くなってしまって、まあ、その世代が、無視されてしまうと。無視されやすい。という、まあ、事態が起こる。これも一つの、こういった事例の一つだと、されています。まあ、これ個人という視点では合理的です。だけど、全体という視点で見ると、損になります。そのね、その世代は損にします。
はい。
まあ、こういう事例もありますので、まあ、選挙に行きましょうねっていうふうによく言われている。
うん、
うん。まあ、わかるといえばわかると。
そうですね。わかりますね、うん。
で、他にもですね、まあ、このポイントカードの一部なんですけど、
はい、
ポイントカードって、まあ、全部のポイントカード制度に今から言う話が当てはまるとは限らないんですけど、ポイントカードってなんか得した気分になるんですね、個人として。
はい、はい。
何ポイント還元とかっていう風に。まあ言われると、例えば3ポイント、だからそのある商品を買って3円分は、まあ得したと、値引かれたみたいな感じをちょっと印象を受けるんですけど、
うん、
まあ全体的に見るとそのポイント制度を作ったことによっていろんなシステムが入ったり人件費がかかってコストが発生していますと。 で、そのことによって、実は、定価が上がり、卸値が上がり、販売価格が上がっているという事実が、一部ポイントカード制度にはあるそうなんですね。
なるほどね。
はい。
はい。そうすると、まあ、一見個人として、行動ではないんですけど、個人としてそのポイントカードを利用するということ自体が、得した気分になると、なるんですけれども、まあそのお得な気分のために商品全体の価格が上がっているという点では、まあ損していると言えると。まあというような話を、まあいくつかしていく中で、これらって何がポイントなんだと思いますかね。うん、一人一人は正しい、合理的だ、積み重ねていって、で全体として見るとダメだった。これ、いろんな事例見てますけど、僕らが普段の行動、例えば会社っていう組織とか、まあ、一つの国の中で、ね、暮らしていたりとか、
うん、
まあ、町として、ある町に住みますと。いう中でも、なんか同じようなこと発生しそうだから、なんかちょっと学びを得たいじゃないですか。
うん。
うん。
となると、何がポイントなんだろう。
それでも結局いい、良いとされる行動のベクトルが全部違うからなんじゃないの？
というと。
というと、それだけなんだけど。
詳しく知りたいです。
要は、うん、それぞれのポイントでね、
うん、
まあ先ほどの一番最初の例でもあった、その、農家がね、
うん、
それぞれで豊作をするように努力すれば、日本全体が潤ううんぬんみたいなあるのかもしれないけど、その農家一人が考えるこれが理想だっていう方のいいと思うベクトルの方向と、
うん、
農家ではなくそれを束ねる農協が考える、これが理想だいいって思うベクトルと、
うん、
生活者消費者が考えるこれが理想だいいって考えるベクトルが全て同じ方向を向いていれば、
うん、
まあベクトルなので全部プラスに働くと思うんですけど、
うん、
それがちょっとでもね、人によってずれてたりとか、うん、ある一人の人が全然違う方向のベクトルのいいを考えていれば、たちまちその一部のせいでマイナスになることっていうのは往々にしてあるわけですよ、
うん、
それが原因で全体、その、ベクトルのね、掛け合わせを全体的に見ると、あれ？結局これ、矢印、全部、いい方向の矢印の大きさってでかいんだけど、
うん、
全体見ると、結局最初の点に戻ってんじゃん。
うん、
みたいなことって、あるんだろうな、っていうのは感じますけど、
ね、
うん、
はい、大正解。
え？
そう、これ正解をやっぱり導き出して、で、これって当たり前なんですよ。
うん。
言われりゃ当たり前なんだけど、
うん、
結構気づかないケースって多いと思うんですよね。
だからどうすればいいかってところにつなげるところは難しいですよね、うん、この話って。
まあまあまあまあ。
俯瞰して見てないといけないですよ、常に。
そうそうそう。で、いろんな立場の人の見方で合理的とは何か。というのを見ていないといけない。
常に誰が得するのかっていうようなのを、常日頃考える癖をつけてないと、今日見えないですよね。
そうですね。
完全に一瞬隠れてますからね、全部こういうのって、
うん。
で、じゃあ今の視点を持ちながら、ちょっと次の話を聞いてもらいたい。値切る。という行為。
はい。
はい。まあ、これ会社でですね、会社間の話だと思ってください。はい、ある会社が、これまで100万円で購入していた原材料ありましたと。
うんうん、
で、これを B という会社から、まあ、A という会社が B という会社から、まあ、買っていますと。うん、で、ちょっと100万円だったんだけど、値下げをしてくれと頼んで、90万円まで下げることに成功しました。うん、はい、そうすると、A という会社、交渉した人は、まあ、10万円得したと。
うん、
いうふうに考えるわけですね。
はい。はい。
で、確かに A という会社の利益は、一時的にはやっぱりその100万円だったやつを90万円に下げるから、まあコストをダウンということで、 利益は10万円上がりますと。会社単位で見れば得をしたということに間違いはない。しかし、これって実を言うと、経済全体で見ると、その市場全体が最低でも10万円縮小したっていうことになる。ですね。だから、基本的には、商品を1割値切って、あ、やったやったってなっている姿というのは、自分自身の給料が1割下がって喜んでいるっていうのと、表裏一体なんだよ。という。まあ、1割値切ったという行動は、それがどんどんいろんなところを巡り巡って、すべていろんな会社を通じて、経済の循環の中で1割値切られていくと。いわゆる、因果応報という言葉として表現されることもあると。
なるほど。
はい。まあ、これ、こういった話、結構有名な話で、経済学の中では、あるそうなんですよね。
うん、うん。
まあ、これも、いわゆる、一人一人、一つの会社としては合理的な判断をしたんだけれども、結果として市場が縮小する。という、結果になっている、うん。これに気づくのって結構、難しいですよね。
相当な俯瞰する目を持たないと、うん、結局、その、値切るっていう行為ね。まあ、生活者の方もやられることあると思うんですけど、家電量販店とか。まあ、そういう行為は自分が得した、その場で自分が得したっていう短いスパンの利益というものしか見ない人が圧倒的でしょうから。
うん。
う
ん、
そうです。
うん。これ難しいでしょうね。うん、
まあ、今言った話は全てに適用されるわけじゃないでしょ。10万円分本当に無駄があって値切れたっていうね、うん。そういうことに気づけたっていう場合もあるんで、あれなんですけれども。うん、まあ、ただ一般的には、そういった値切る行為、その商品の価値を下げてるっていうことになれば、それは全体的に市場が縮小しているということにつながると。
はい。
はい。じゃあ最後にもう一つだけ、就職活動という事例からですね、見ていきたいと思いますが、はい、かつてね、ネットがない時代、なんかいつか聞いた話ですね。
うん、全体ですね。
はい。にはですね、今みたいに、まあ、リクナビとかマイナビみたいなところで、大量にエントリーするっていうことはできなかったんですよね。
はいはいはい。
そうすると、やっぱり一人一人が、リスクを、まあ、一つの会社にそれだけ時間をかけることになったりするんで、まあ結構それもリスクはあったんで、まあ最近はどうにかこうにかして、こう、どっかに滑り込もうっていうことで、大量にエントリーする人が増えていると。うん、まあ、それは個人レベルで考えれば確率を上げる話なんで、どっかの会社に入れるっていうね。うん、まあ、ある意味合理的な選択ですと。だけど、全体で見ると、そういうどっかに滑り込むために大量にこうエントリーする。で、どっかに引っかかればいいや、という人が増えるとですね、何が起こるかというと、まあ、その分会社としては採用コストが上がりますと。いろんな人を大量に面接しないといけない。評価しないといけない。プラスですね、結局ミスマッチも増えるんですね。
うん、うん。
どっかに引っかかればいいやって。で、引っかかったところに合ってるかどうかっていうところまでは、その検証が薄くなっちゃう。それは会社側もそうだし、うん、採用される。就活生もそうだ。だから、結局今100社エントリーしても1社入れるのは1社ですから、まあそういったところで無駄なコストにかかる部分あるし、ミスマッチもある。不況がやっぱり結構続いたりとかしていますけど、やっぱなんか今でも3年で、3年後離職率みたいなのあるじゃないですか。
あります、
ね。あれって昔からあんまり大きな変化がないっていうところは、まあ実はそういうミスマッチ。
改善はされてないってことですね、うん。だから。
ミスマッチっていうのが結局大きく影響してるんじゃないかっていうふうにも言われている。
うんうん、
まあ、これもですね、まあある意味個人とか、まあ会社としても大量にエントリーをできる状況を作るということはいろんな学生に会える、いろんな学生と対話できる確率を増やしていい人間を対応できるんじゃないかなって、その確率を増やす部分ではいいんだけど、
うん、
どうなんでしょうね、最終的には。という部分ですね。
ね、まあ、なんか全部ゼロサムになるんだみたいな感じのお話にも近いですね。
はい、で、まあ今回取り上げた現象って、実は専門用語があります。
ほう。
合成の語尾という単語です。
これはですね、合成の語尾、
はい、経済学の用語で、ミクロの視点では正しいことでも、それが合成されたマクロの世界では必ずしも意図しない結果が生じることを指します。
ほう。
まあ、経済学におけるミクロっていうのは個人とか一つの企業とかそういうものですね。で、マクロは経済全体。うん、まあ、なので個人や企業が、全員がそれぞれ正しいことをしているつもりなのに、結果として経済全体には悪影響を与えてしまう事例のことを、今言った合成の誤謬というふうに言うそうです。
うん、
で、まあ、ホネソさんさっき正解言いました。大事なことはですね、結局今回言いたかったことは、正しいことをいくら積み重ねても無駄じゃないとかっていう話ではないです。あと、会社のなんか全体の利益を考えて行動しない人がダメだって言い切るわけでもないんだけど、結局正しいことって何かというと、まあミクロの視点で正しいことって何か。これが個人のレベル。そして、マクロ、全体の視点で正しいことって何かっていう、経済全体のレベルをできるだけ一致させるように仕組みを作るっていうのが大事なことだよというふうに、経済学では言われていると。
なるほど。
はい。なので、ホネスさんのさっきのベクトルの話は正しいよね。はいはい、まさにその通り。
よかった。
うん。
よかったです。
ということでですね、時間になってしまったんで、まあ、今回は意外と綺麗に終われるかなと思うんですけど、まあ、いろんな街の中でも組織でも家族でもね、政治でも社会でも、まあ、こういったことが起こり得るんだっていうことを僕らは知った上で、まあその、できるだけ合成の誤謬にならない意識、仕組み作りをちょっと意識していこうということをですね、いろんなレベルで考えていければいいんじゃないかなというふうに思いました。以上です。
はい。はい。ありがとうございました。
ホネソさん、流行り物通信簿では、今流行ってるものや、これから流行りそうなものをピックアップして、ああだこうだ語らっております。
どちらかというと、広く浅くの内容になっておりますので、日常の雑学補充にでも耳を傾けてもらえれば幸いです。配信は毎週日曜日です。流行り物通信簿で検索して、ぜひお聞きくださいね。
はい、ということでコーナー2つ終わりましたね。前半はホネストさんから、まあ熊本地震が起きましたけれども、はい、そこでの、復興支援ということで、ネットを使った2つの支援方法、Amazon とあとはメルカリですね。
はい、
この2つの種類の明暗を分けたものは何だったのかといったものをちょっと俯瞰した立場で見ましたと。いうようなところですね。まあ、ただ、一人一人の意識としては、みんな善意で動いてることなんで、
うん、
まずそれは素晴らしいっていうのはありますよね。
うん、
そうですね。
日本でなんか起きると、必ず手を取り合って助け合うみたいな、助け合いの心がなんかあって、まあ、他の国の人がないよというのは一切ないんですけど、まあ、裕福、心も裕福なんだなっていうのがちょっと自慢できる国民性じゃないかというふうに思いますよね。
うん。
うん。
っていうのもあるので、まあ、ぜひその気持ちがある以上、結果としてもみんなが助かったってなりたいということなので、まあ、間違ったサービスを使ってしまったりとか、こういう、本来こういうふうにして役立てたかったのに、実際は役に立たなかったっていうことがあると、やっぱね、残念なので、まあ、そういうのはうまく使っていきたい。あるいは、そういうのは、後で分析して、まあ、次そういう災害が起きた時とかに、まあ、役立てていきたい。うん、まあ、そういう感じのお話だったと思うんですけれども。
はい。
はい。まあ、いつね、まあ、この地震に限らず、次の地震とか、
うん、
富士山とか、
うん、
はたまた、ベテルギウスのね、大爆発。
ガンマ線バーストですね。
ガンマ線バースト来る。
なんかありましたね、そういうのね。
はい。オゾン層が破壊されるかもしれないんで。まあ、いつどういうことが起きるか分かりませんけれども、まあ、常に善意を持っていれば、あとはそれを使う人の、まあ何ですかね、行動の賢さっていうんですか、
うん、
っていうところで、まあ、たくさんの人が助かるかもしれないので、そういう精神を磨いていくっていうのはね、一つ大事かなと思いますよね。
うん。
まあ、 そういうきっかけというか考えるきっかけに一旦留めては置いてますけれども、
うん、
まあ僕らもそういうことが、そのうちね、こうやったらいいですっていうことが分かるような大人になりたいなっていうのがやっぱありますよね。
うん、
そうですね。
はい。でまあ、後半、井戸端カオス。こちらもそういった意味では非常に考えさせられるというか、僕も聞いてるので精一杯だったようなレベルの高い回だったと思うんですけれども。
難しかったですね。
難しい話ですね。はい、ただこれも、何ですか。個人で、どうしても、システムが先にできてることが多いじゃないですか。
うん、
市場だったりとか、まあ、社会の仕組みってなんか、生まれた時にもうそういうふうに作られてるものの中で自分がどういう行動をするといいのかっていうと、やっぱりどうしても自分中心というか、自分とその周りの人を助けるような、狭い範囲での、勝ちパターン、勝利のパターンっていったものを意識しちゃうっていうのがやっぱり人間の差がだから、
うん、
まあそれをこう時折ぼーっと眺めてみて、あ、これでも僕は得してるように感じてるんだけど違くないかみたいなところに至るっていうのも、まあね、若い自分で難しいとは思いますけどね。
そうですね。
ただ知ってるの知らないので全然違うなっていうのはありますよね。
そうですね。
うんうんうん、
みんなが
ソクラテス的な。
そうそうそうそう。はい、今回の気づきって結構当たり前に正しい正しい正しいの足し算は正しいかというふうに思えちゃうんだけれども実はそうじゃないという。まあまずその気づきが大事かなと思っていて。はい、で、うんうん、しかもさっきのね、前半の方のメルカリのね、支援の回も、はい、ここはやっぱり正しいと思ってやっていることなのかもしれないけど、はい、全体はどうかっていう観点は今後ちょっと見てみないとわからないんですよね。
わかんない、
う
ん。
そうですね。
そういう視点ですごくいいネタをですね、今回ホレスさん前半に持ってきてもらえたなっていうところもあってですね。
合いましたね、だから、ね。
合いました、合いました。
だからぜひ、ね、これを聞いてる皆さん、かけらじにお便りを送らなくても、
ね、
うん、大丈夫だろっていうふうに思わないですね。
誰かが送るだろうみたいなことですか？
そうそうそう。誰かが送るからいいやっていう合理的な考え方ではなくて、これ送らないといけないのかもしれないと。
うん。
送った方がいい、ポッドキャストになるんだ。そういう風な気持ちで、ぜひ皆さん送っていただきたいと思います
ね。それが正しいかどうかは分かりますからね、そのうち。
なんか我々結構その、お便りをですね、欲しがってる感じが出ちゃってるとは思うんですけど、
うん、
実際お便りもらうと、このコーナー選んだりとか考えたりするときの、その、あれ、量にお、すごく影響があるなって思いますね。そう
です
ね。
で、やっぱりいろんな我々の価値観以外の価値観を取り入れるっていうことが、いろんな気づきを生むのに大事なんですよね。僕はやっぱり少なくとも育ってる環境が近いものもあるので、やっぱり意見が偏る傾向はあるんですよ、ある意味ね。そこに対してやっぱりいろんなやっぱり皆さん方の意見をですね、取り入れながら、まあ、僕らも成長していきたいと思いますし、皆さんも、その意見を言う中でね、とかけらじに参加するっていう、こうちょっと意識も高められたらいいな、なんていうふうには思います。そうですね、一緒に番組を作っていくと、
ま
あ。はい。
はい。まだまだ社会に役立ちたいっていう、そんなところは全く掲げてない、
うん。まあそうです
感じだ。本当に、3人が井戸端会議してますみたいなコンセプトっていうのは今後も多分変えずにやっていくし、今までもそうやってきたので、そんなこうね、大それたこれを使って世の役に立てたいってほどのあれ、スローガンはないですけれども。
立てられないですし、我々。
立てられないですね。まあでもこれは何かしら、何かの役に立つとかっていうのは、一つあってもいいかなっていう、そういう部分もあるので、まあぜひその部分でもね、一緒に作って、来たら嬉しいですと、うん、はい。まあ、そんなお便りについてはですね、まあ、最近できたフォームから送りいただけると嬉しいです。すでにね、フォーム使って送ってくださる方々が増えてきてますので、
はい、
とても嬉しいです。ありがとうございます。はい、
ありがとうございます。
はい。で、まあ、それ以外にもですね、まあ、メッセージ募集してまして、まあ、ツイッターの DM、E メールでも大丈夫です。はい。ツイッター ID はかけらじ、E メールはかけらじ @gmail.com、もしくはかけらじ @yahoo.co.jp です。まあね、どんな感じのテーマでもいいですし、最近リクエストそんなにもらうことはないので、リクエストなんかね、もらうと、うん、ぜひ取り上げさせていただきたいと思います。
すね、
気軽に。
バッチが、ね、はい、バッチが届けますから、皆さん。
はい。
うん、
思います。はい、ということでね、本日も、 終わりの時間が来てしまいましたけど、
うん、
まあ、連休明けから仕事頑張ろうぜっていう時に、まあちょうどいい話題2つ提供できたんじゃないかっていうふうに我々もちょっと自信がねちょっとあると思うんで、うん、まあこれを聞きながら仕事も頑張っていただきたい、学業も頑張っていただきたいと思います、うん、はい、ということでお送りしましたのは私マーマと
コネソと
グリーンティーでした。
それでは皆さんごきげんよう。さよなら。
さよなら。
さよなら。